三浦久美子のホットルーム。おはようございます。月曜日の朝8時半いかがお過ごしですか？パーソナリティの三浦久美子です。この番組は私の体験からいろいろ気づいたことをお話ししたり、あなたがちょっと元気になれるお話、そして簡単にできる心の整え方をお伝えする心がほっとする30分。さて本日のメニューは、前半では研修講師から見た客席のお話、また後半のセルフアップワンポイントアドバイスのコーナーでは、心の整え方、それもすぐにできる心の回復方法を2つご紹介します。三浦久美子のホットルームは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
夢の種、
おはようございます。今日も三浦久美子のホットルームをお聞きいただきありがとうございます。さあ2月もね、後半に入ってきましたね。17日にね、お聞きの方は、まあ本当に2月のもう真っただ中ね。そして24日今日ね、祝日に聞いていただいている方、ありがとうございます。ね、だんだん3月に向かう。まあこれね、どうしても収録なので、ちょっと早く撮っているので、今年の2月のね、後半どんな感じかな、なんて、今思いながら、お話をしているんですけれども、今年はね、本当に暖冬で、雪不足で、スキー場がね、結局もう、運用っていうのかな、しなかった、できなかったっていうスキー場も結構あるっていう話を聞いていますね。今からスキー場やってもね、結局採算が取れないね。そんな話でこうね、今年はもう閉鎖っていうところも何箇所もねあるっていうことを聞いていますが、まあ私はね、昔よくスキーに行っていたので、毎年必ず2回は行っていたかな。子供がね、小さい時には結構こう日帰りで、もう強行突破みたいな感じでね、日帰りで行ったり、その前にはこう2泊3日だったり1泊2日だったりっていうふうに行っていて、とにかくね、私はスキー場に行くと雪山を見たり、雪山が連なるのをこうリフトで上に上がってから見たりすると、もう心がね、もうね、ほうね、疲れが全部吹き取る、なんかそんな感じだったんですけれども、そんな感じの私からするとね、スキー場が閉鎖っていうのを聞くと、なんかね、皆さん大丈夫ですかね、スキー場関係の方ね、テンションが起きてるんじゃないかななんて思うんですけれども、またね、どうしてもね、こういう、自然現象で、左右されるお仕事っていうのは大変だなと思います。で、今日ね、前半はですね、研修講師から見た客席のお話をちょっとさせていただきたいと思うんですけれども、これはですね、まあこの令和2年に入ってから、実は、私のお話になりますけれども、正月休み明けからね、7週連続8個の、講師依頼を受けて、それでずっと動いていました。ね、この放送をね、皆さんにお届けする頃には、ちょうどね、オンエアの時には、ほぼ終わっている感じ。だけれども、この収録している時は、まさに、それをこうやってる最中なんですね。で、なんでね、7週連続8個っていうのは、要は1週間に2個ではなくてね、1日に朝と、午後っていう日が1回ありまして、で、8個の講座ということになってるわけなんですけれども、毎週連続でこのね、講座を そんなことね、なんでやってるのってね思われると思うんですけれどもね、これね、依頼を受けて全部ね、依頼でやってるやつです。それから、私の学院で通常のね、講座ももちろんやっているので、まあ1週間の中で本当にこうたくさんたくさんやってるんですけれども、やっぱり毎回自分の学院でやっている講座とこうやってね、お外からこう依頼でやる講座っていうのはもう全然私の中のモチベーションとかテンションとか、それから、やることも全然ね毎回違うので、まあ、全然違うわけですよ、ね。で、まずね、なんでこんななったかっていうと、去年のうちから、令和元年のうちから、平成31年のうちからか、来年のね、まあ、年明けて来年になりますがって言って、いろんなところからね、8箇所からご依頼をいただいて、で、それが全然違う時にこうご依頼をいただいていて、ね、あ、来年ですね、来年だったらまだ全然大丈夫ですよなんて言ってポコポコポコポコ、まあ、受けていたわけですよ。で、まあ、私もね、こうその日が空いていれば受けたりなんかをしていたのって、11月ぐらいかな、なんかにこう、あ、違うな、9月ぐらいに、まあ、その8個全部決まっていて、で、あ、違うごめんなさい、10月11月ぐらいにやっぱりやっと決まって、で、日程をこうカレンダーにポコポコポコポコ入れてるのを、その全部決まって、なんかいっぱい来年は入ってるぞーなんて思って。で、カレンダーをこうね、シャランと見たら、ん ?1 月から2月にかけて私毎週入ってるみたいなね。気がついたら毎週入ってたみたいな。はい、うちのスタッフにね、怒られましたね。はい、もっと考えて入れてくださいみたいなね。怒られましたけれども、まあね、とにかく気がついたら入ってた。っていうのが、正直なところでございます。でもまあね、かぶったのは後から自分でこうね、入札でこうね、落札して、もう絶対やりたかった講座なので、もうかぶってもな、かぶるなんてはもちろん思ってなかったですけれども、実際入札で落札して取った、そしてお打ち合わせをさせていただいたら、もうこの日しかないんですよ実はって言われて、その日はもうすでに、去年の4月頃から入っていたみたいなことですね。なので、時間をですね、両方の方にちょっと本当にね、考えていた、調整していただいて、なんとか2つ入れられたのを、まあもうね、今すでにこなした状態なんですけれども、今日ね、研修講師から見た客席のお話ってね、研修講師をやられる方はね、もうあるあるの話だし、皆さんもね、なんかこう聞きに行くときってあるんじゃないかなと思って、このお話をね、させていただこうなと思ったんですけれども、私のね、自分の学院に講座に来てくださる受講生さんの皆さんと、それからこうやってお呼ばれのね、講座、講演会とか研修会に行った時って、すごい大きな差があるんで、違いがあるんですよ。で、まずはね、二つのパターンがあるんですよね。自分で選んで学びに来た。ね、っていうパターンと、それから会社とかね、で、研修だから、自分の意思じゃなくても研修だから行けと言われて来た。ね、まずここでまず大きな、ご自身のモチベーションの差があるんじゃないかなと思いますね。働いてる方なんてよくわかるんじゃないかなと思うんですけれども、それでまずこの2つね、まあ、研修の場合はまずね、お金取られるってことはないけれども、研修の場合だとですね、まあ、どんな気持ちで来るかって言ったら、まあね、今年もあれか、メンタルヘルスかってね、どんな講師かなとかね、今年はどんなのだろうってね、そんな、なんていうのかな、興味というか、なんだろうなみたいな、モチベーションで来てらっしゃるのが、こうね、私なんかこう状態を見て、見て取れる、ね、感じます。それから、自分で選んで学びに来たの中でも、やっぱり、ね、2種類ありますね。無料なのか、有料なのか。うん。うちの受講生さんたちは、本当にね、有料で、学びに来てるので、もう絶対になんかね、役に立つことを持って帰ろうっていう。これはモチベーションがすごい高いし、なんか取ってやろうっていうことで、 なんだろうな、意欲がものすごい高いですね。なので、まあやっていてもすごくこうね、すごい手応えをこうねビンビン感じるし、それからこうね質問なんかもいっぱいね出て、なんかすごくこう本当に楽しいんですけれども、無料の例えばこういうね学びに行くのでも、でも自分で選んで学びに来た方っていうのはやっぱりこう何かしら困っていることがあって、あの来られたこと方がほとんどだから、もうね役立つことがあればいいなっていうすごい期待をね感じますね。うちの学院に来られた方はもう絶対に役に立つことがあるっていう、なんかもう確信を持って来られている。そしてこういうね、お呼ばれの場合はあったらいいな、ね、なんかあってよみたいなすごい期待をこう感じるので、まあこれはこれで私もやりがいがあるね。そんな感じでね、いろんなこうね研修講師やってるといろんな、パターンを感じています。それでね、その、研修講師から見た客席のお話っていうとですね、面白いんですよ。まずね、まあ無料でもいいからお呼ばれで、自分で取りに来た方々ね。だけど私っていう人をまだ知らないわけですよね。そうするとね、まず席の埋まり方ね、はい、この間は、ちゃんとねこうね段々のある本当にこうねこう公演をするホールみたいなね、ホールみたいなところだったんですけど、大体まあねやっぱりね興味がある方でも、どんな人かわかんないっていうと両脇から埋まっていくのね。両脇で、前の方と、それから真ん中辺の中央ね、はい、そこからどうなっていくかというと、だんだん上、要するに、遠いところが埋まっていって、最後もう後ろの方がこの間もね本当に大入り満員みたいな感じだったので、席後ろの方ないわ、あ前しか空いてないや、前かしょうがないみたいな感じでこうね前がだんだんポソポソって言って、でも、埋まってきた後方の前、後方の前、その前、その前みたいな感じで、埋まっていきましたね。関係者の方がね一番前をこうねいてくださるんだけれども、そのちょっと後ろはこうちょっと空いていて、その後ろが埋まる、うん、みたいな感じですね。で、うちの学院の受講生みたいな方はもうね、あの私のこと分かっていてっていう場合は割とね席詰めて、前の方から埋まったり、それから、ちょっとね後ろの方に、それいろんな方がいる。で研修の場合ですね、特に社内研修、企業研修の場合、これはもうね、もう前いないです。本当にいないです。やっぱり相手と後ろがなかったらしょうがなくなんですけれども、それでね、何を私はね、言いたいかっていうと、講師も人間なので、割とそのね、埋まり方と席にいる感じで、やっぱりメンタル結構変わってくるんですね。特にホールの場合、ホールの場合っていうのはこちらもどうしても壇上にいて、皆さんとこう水平のね場所じゃないので、どうしてもなんかね上からお伝えするっていうちょっとしたなんていうの気持ちの差が生まれてしまう。それからホールだとどうしても客席とちょっと遠いんですよね。なので遠くて、しかも、皆さんが遠くに座ってるとやっぱね、ちょっとね、遠いんですね。あと、思わずこう、おい、元気かいみたいな感じでね、声をこう、たくさん張り上げないと、なんか私のこの気持ちが、今日届けたい気持ちが届かないんじゃないかな、なんて言ってね、ちょっと余計に張り切っちゃうところがあったり、それからね、綺麗な、なんかこうね、信頼関係というかね、こう、気持ちが届いてますかみたいな感じで、こう、頑張んないと届かない感じがしたりします。から研修の方はね、本当にこうなんかね、正直いぶかしげというか、この人誰やねんっていうところからね始まってるのがめちゃくちゃわかるんですね。なのでそこからこう信頼関係を作っていくっていうところからの始まりがなかなか難しかったりね。研修講師ね、あの皆さんね、こうね、まあどんなやつかなって見たい気持ちはすごいわかるんですけれども、もしね、せっかく時間をね、その時間を来なくちゃいけないって決められても、行ってるんであれば、それからね、無料講座でも、まあ行くって決めたらね、ぜひね、前の方から埋めていただけると、講師ね、やりがいというか、気持ちがね、やっぱり、前向きにというか、なんか嬉しくなって、よりね、いい講座ができるようになるんじゃないかななんて思います。 もちろんね、詰まって攻めていきますけれども、そうやって段差がある場合はね、ぜひ前の方に来ていただくと、それでね、さらにね、ちょっとね、お願いをするわけじゃないんですけども、やっぱりお願いかな、こうちょっと反応していただくと、うんうんとかね、うん、ね、見えてますので、反応がないと寂しくなるんですよね。あと届いたの、ちょ心配になっちゃう、届いたかな、あ、これは、うん、役に立たなかったのかな、立ったのかな、すぐね、分かんなくって、なので反応を示している方が何人かね、もう一人二人いると、どうしてもそこに頼りたくなるみたいなね。はい、なのでね、いろんなところでうなずいていただいたりしていただけると、講師も皆さんのために頑張る、ね、あなたにより良い情報をもっと届けようっていうね、もっと意欲が出てくるみたいな感じで、こうね、みんなで作り上げていこうよっていう、今日はね、そういうお話ですね。ぜひね、みんなで作り上げていただくといいお話、さらにいいお話がね、聞けると思いますのでね、ぜひ、お客様参加型であっても、ただお話を聞くだけであってもね、前の方から席詰めていただいて、そしてね、うんうんとかね、うんとかね、分かんなかったらうんってやっていただいていいんです。分かんなかったらうんってやっていただくと、分かんないんだなって分かって、講師もまたね、言い換えたりいろいろできますのでね、そんな感じで一緒に講座は作ろうっていう、前半のお話でした。はい、それではジングルを挟みまして、後半へと入っていきたいと思います。
夢の種放送局、
はい、日本メンタルコーチング学院の学院長、三浦久美子がお届けする三浦久美子のホットルーム、前半ではね、客席のね、講師をやっていて、客席のお話ということで、まあ、一緒になって講座作ろうというお話をいたしました。後半ですね、先ほども申し上げた通りに、セルフアップワンポイントアドバイスとして、心の回復方法をね、2つ今日ね、ご紹介をしたいと思いますね。やっぱりね、どうしても心というのは喜怒哀楽が絶対あります。で、人間というのは感情の生き物ですので、逆にね、こうなんかネガティブな感情に私はなりませんって言ったら、それ逆に危ないですね。私はポジティブしかなりません、うん、だとすると、なんかものすごくこうね、ネガティブになることは悪いことだとかね、そうなっちゃいけないって自分をこう押し殺しているかもしれないので、危ないんですよね。ネガティブもポジティブも両方あるから人です。ただそのネガティブに、ずっといると、やっぱりちょっとね、心も体も調子が悪くなってしまうことがありますので、ね、ネガティブな気持ち、心のね、回復、ね、からすぐに抜け出す方法っていうのを知っていると、きっとお役に立つんじゃないかなと思って、今日はね、二つご紹介をしていきたいと思っているんですね。で、どうですかね、私なんかもさっきね、その講座の、講師としてね、いろんなことになりますって言ったんですけれども、やっぱりね、反応がわからないとすごいね、不安になるんですね。そうするとね、帰りのね、道すがらなんかもね、何が悪かったのかな、あそこであれが良くなかったのかなとかってね、どんどんね、ネガティブループに入っていったりしますね。そうするとね、後悔したりね、あそこでああしなかったから行けなかったんだ、ああとかって言ってね、そうするとこう晩ご飯も美味しくなくなっちゃうわけですよね。で、私は人間なのでね、そんなこともあります。で、そこにずっといるとやっぱり行かないしね、行かないということは分かってるし、よし次行こうっていう気持ちになるために、心をこう回復させる方法っていうのを知っているとね、まあ、一つはね、寝るっていうのはすごい、私の場合はすごくいいんですけれどもね、その時にすぐにできる、心をこうね、パーンと変える方法っていうのを知っているといいと思いませんか。うん、で、心を回復する方法って、これレジリエンスっていうんですけども、前のね、私の放送の中でもレジリエンスっていうのはね、お話をしたこともあるんですけれども、なんだろう、人間っていうのはこう、過去の後悔、まあ、今お話ししたのがまさに過去の後悔ですね。それから未来への不安ね、例えば 今お話ししたことですと、過去にこういう、まあ、研修、社内研修があった、ね、こんな感じだった、うわぁ、ダメだったな、またあるよな、うわぁ、どうだろう、大丈夫かな、これね、過去は確かに自分の中に後悔があるかもしれないです。でも、だからといって未来の、しかも違う場所での研修がそうなるなんて全然か、限らないし、まあそれをもとにね、また全然練り直せば全然いいんだけれども、でも、ふと過去に浸っている時って、未来がね、不安になっちゃうんですよね。それは過去のその不安の中にいるから未来がよく見えなくなっちゃうんです、ね、で意外と人間ってね、このね、過去のことでこう、うんだかんだってネガティブになっていたり、でその中で未来を見てまた、あーどうしようなんてなってる時間って結構多いんですよ、うん、今ここで今やれることをやれば未来は全然変わっていくわけですよね。ね、よく言いますよね。過去と、他人は変えられないけれども、ね、未来と自分は変えられるって言いますよね。まさにあれです。今、ここにいる時間をどう使うか。今、何を行動するか。これによって、もう今が変わるし、今が変わるってことはもう未来はどんどん変わっている。ね、さっき考えていたのだと、こっちのね、方に行っちゃうけれども、今ここでこれをすれば、こっちの方に行く。ね。そうやって変えることができるので、ぜひね、今に戻ってくるっていうのが実は、レジリエンスのね、まず一番大事なことなんです。わかりますか？過去とか未来いて、後悔とか不安にいると、どんな考えも全部ね、かもしれない、かもしれない、かもしれない。ね、何もこう未来を変えることになりません。なので今ここに自分がいる、よし、じゃあ何しよう、よし、こうしようね、っていう風にすれば未来はもう全然変わっていくんですよ。だから今ここっていうのに、囚われから戻ってくる方法を2つ今日はお伝えしたいというわけですね。はい、一つはですね、周辺視野っていうね、これもまだだいぶ前の放送でもお届けしているんですけれども、周辺視野っていう方法をお伝えします、ね、これはどうやるかというと、なんかネガティブな時とかっていう、何かこうずっと思ってる時っていうのは視野狭窄って言って、こうグーってね、同じとこずーって見て、そしてなんか考えの方にずっとねアクセスしている状態だから、例えば私の前に今ねお花があるんですけれども、お花ずーっと見てるけどこれ見てないんですよね。だから見てる風に目、視線はそこを見ていて、頭の中はずーっとその過去の中をさまよっている、ね、でそれを今ここに戻すには、今ここの状況を広く広範囲に見るっていうのがすごくいいんです。周辺を見る視野という意味ですね、はい、どうやるかというと、はい、じゃあもし今ねすぐに、お手手を前に出せる方はぜひね一緒に手を出してみてください、電車乗ったりね職場なんかで聞いていただいている方は、自分が指を前に出したつもりで、はい、やってみてくださいね。自分の前に指があったとします。それから出せる方は出してみてください。その、両手の左右の指にまずは注目してみてくださいね。そしてここから、両方の指を両方にこう広げていってください、ね、イメージの中でやっていてもゆっくりと右の指、左の指をこうずっとね自分から遠ざけと広げていく感じ、ね、そうすると自分の左右に、お目目はね、でもね、見てるのはまっすぐ前な感じね。最初にあったお指のところに視線は持ってってるんだけど、指が広がっていくから、それにも自分の視野がこう広がって、すごーく広い状態になっていると思います。ね、イメージの中でも、私なんかこう慣れてくるとね、全然できますし、はい。そうすると、なんかね、全体が見えてる感じ、わかりますか？このね全体が見えているという状態は、心の中がスーッとねなぎになっていて、ね、そしてすごくね五感が開かれている状態なんです、ね、この状態だと、いろんな、今の情報が入ってきます。そして何か思考というね、そのね過去とか未来っていうのはちょっとね止まっている状態ですね。 これできるようになると、実はこの方がね、いろんなこと気づけるんですね。それから今ここのね、情報に気づくことができます。またね、これね、何回もやって慣れてくると、あ、やばいやばいやばい、今ねちょっと思考がこうクーとなってるね、視野が狭くなってるなんていう時に、パーンとね、両方の指をツーンって両側に立てるだけで、これを意識するだけで視野がこうひどくなる、ね、周辺視野にすることもできます、ね、そして今ここに帰ってきて、そしていろんなことを考える、ね、今ここでのことを考える、ね、こんなことをやっていただくと、囚われるということから解放されることができます、ね、これが一つ、ね、もう一つは、ブレイクという、ね、方法です、ね、前にももちろんこちらもお伝えしています。これね、すぐにイメージしていただくのに簡単なのが、オリンピックの、萩野公介さんとか、有名なオリンピック選手の水泳の選手ですね。あの方々が名前を呼ばれて、第一のコースね、なんとかなんとかって呼ばれて一回上に上がる。で、降りる。その後に、お手手とか頭とかをブルブルブルブルってしてんの。見たこと。ありますか、ね、今年オリンピックイヤーなのでね、多分いろんな競技でブルブルブルっていうのを見られると思います。というぐらいに、実はスポーツのメンタルコーチングの中ではこれもうね、常識になってるんですね。要は緊張とかこういろいろこう考えてしまうと、今ここでベストのパフォーマンスが出せなくなっちゃいますよね。で、その自分の緊張とか興奮とか、興奮もしすぎてはダメだから、フラットな状態に戻すっていう方法なんです、ね、今イメージをしていただいた方は分かると思いますよ、ね、本当にただただお手手をブラブラブラブラが、ね、頭もちょっとねブルブルブルブルって動かしてみたり、座っている場合でもね、これねできますね。ちょっとだけお手手プラプラプラ、いや、こう頭を動かすとちょっと会議中はね目立っちゃうんだったら、お手手下の方でちょっとブラブラ、それからねちょっと肩をねポンポンポンポンってね動かしてみるとかね、それからね足もね、足をちょっとね、例えばふくらはぎをこうねちょっと上げてみる、プラプラプラプラってしてみるとか、体のねいろんな部分をちょっと動かしてみるね、肩ポンってやるだけでも全然違いますね。あのビートたけしさんでしたっけ、北野武さんですかね、前にこうね頭なんか肩をこうクンクンなんてやっていましたけれども、ああいうのでも自分の心の状態をねちょっとフラットにするってこと、要はね何か緊張していたりするとね固まるんですね、体が固まる状態から解くブレイクね、これぜひやってみてくださいね。はい、それではジングルを挟みましてお知らせのコーナーに入るとと思います。
夢の種放送局、
日本メンタルコーチング学院からのお知らせです。子ども発達インストラクター講座がございます。3月の21日22日土日開催です。詳しくは日本メンタルコーチング学院のホームページをご覧ください。発達障害の子ども、を、抱えている方、それからそういう方の支援職の方、ぜひいらしてくださいね。それではジングルを挟みましてエンディングへと入っていきたいと思います。
夢の種、
今回の放送いかがでしたでしょうか。ぜひね、この、いろいろ私が一人喋りしているのは、私の日本メンタルコーチング学院のホームページの三浦久美子のラジオアーカイブというところに全部載せてございますのでね、ぜひまたお聞きになってみてください。またこんなね、ことを喋ってほしいみたいなことは、そちらのお問い合わせの方からいただければと思います。三浦久美子のホットルーム、お相手は三浦久美子でした。さあ、新しい1週間が始まりました。 あなたにとって今週が素晴らしい毎日になりますように。それではまた来週月曜日の朝8時半にお会いしましょう。いってらっしゃい。